はい、こんにちは。デイリーポータル Z のお昼のラジオです。編集部安藤です。赤い人。
はい。編集部藤原です。
はい。あと今日一人弊社の営業の橋本という人がいます。
はい。橋本です。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、デイリーポータル Z は、コラボ企画ってやってまして、
はい、
コラボって、他の会社と一緒にやる企画なんですけど、それを、デイリーポータル Z で一緒にやる人おらんかえって売り歩いてるのがこの人なんですよ。
はい。売り歩いてます。
担当の、営業ね。うん、
はい。
はい。
敏腕営業。
敏腕営業なんでね、
そうです
。おかげで、僕ら生きながらえてるっていう。そうなんですよ。タイアップってタイアップって、コラボ企画って、大体が向こういろんな会社の人が、デイリーポータルで一緒になんかしませんかってやってきてくれるんですけど、うん、それを待つだけだと、なんというか、こっちのスケジュールが立てられないんですよ。
はい。
だから、ここ空いてるけど誰か一緒にやりませんかって言って、持ちかける人がいる。で、僕らそういうことできないじゃん、社会性ないから。で、そこを埋めてくれるのが、営業っていう、ウェブ営業みたいなね。
ウェブ営業ですね、
人がいるんです。その人が今日来てくれてます。
はい。
なぜかというと今日の、ラジオのテーマにぴったりだから。
はい。
はい。今日のラジオは、にわかに、にわかサッカーファン、にわかスポーツファンの集いということで。
はい。
はい。
にわかに、スポーツの話って、なんか政治とか、ああいうのと一緒で、
はい。
熱くなる人が多いんですよ。
はい。
でも知識がないと熱くもなれないじゃないですか。
はい。
僕ら誰もスポーツ詳しくないんですよ。
そうですね。
はい。
じゃあ最近スポーツ何見た？
見てない。
でしょ？
はい。
話ができないじゃないですか。スポーツ好きの人と。
いいんじゃないですか？
そこでいいって言うともうね、はい、広がらないです。君のこう世界が。
はい。
もっと、ね、色の黒い人とか見たら、あ、何するんですかみたいな風に入り込んでいけるわけよ。
はい。
スポーツ知ってるとね。
はい。
あと今日ね、ツイートやってる編集部石川もいますけど、全員もう僕の敵ですわ。全員がもうね。
僕は安藤さん年近いけど、
はい。
こう出てる二人若者じゃないですか。
そうですね。
今日おっさんが若者に敵する回みたいな感じになってますよ。
良くないですけどね。いや、なんですけど、にわかでもいいから、
はい。
知っとくと、やっぱ、話ができるぞという。
はい。
ことで、今日は、やろうかなと思っています。
はい。
で、にわかファンといえば橋本、営業橋本なんですけど、
はい。
営業橋本は、先月から今月にかけてワールドカップがあったじゃないですか。
はい。
サッカーのワールドカップ。はい。あれに、非常に感化されて、
はい。
めちゃくちゃの、ハマったんですよ、この人。
はい。
で、会うとよく、さ、メキシコ。メキシコのキーパーみたいな、もう目がもうカッて開いてる。コロンビアのキーパーみたいな人がこの人で、で普段は全然多分スポーツしないんでね。
しないですね、全然しないし、ね。
ワールドカップでなぜかハマったと。
ワールドカップが楽しくて、
うん、
見始めました、
ね。見始めて、
はい。
で、Amazon でボールを買うと。
ボールを買いました。
まずファンになって何をするか。
はい。
応援するときに、
はい。
多分。僕もよく知らないんだけど、
はい、
多分、なんかユニフォームとかが着るんだね。
はいはい、
応援しに行くとき
って、はい。
橋本はまずボールを買う。
でもそれって、ユニフォーム買うのは、にわかファンで、
そうそうそう、にわかファン。
ボール買うのは初心者です、ね。
あ、もうそうそうそう。ファン、もうね、入り口が違うんだよね。下から来たぞっていう入り口が違ったから、
はい、
あ、そういう入り方もあるんだと思ったんですよ。
はい、
で、まあ、ボール買うのは別にもう、ボール買って部屋に飾っときゃいいじゃん。
はい。
じゃなかったんで、橋本は、あざができるまでリフティングしたの。ボール買って。ワールドカップ見ながら、あざができるほどリフティングをしてきて、
はい。
足がもうね、青くなってんの。もうなんかなんかね、なんか、DV みたいな。
よく言われましたね。
まあ、ね、はい、ぐらい練習するぐらいハマってたんだ。
すごい一時期、とか今もやってるんですけど、
リフティング。うまくなった。
あ、でも今10回できるようになりました。
あ、だいぶ上達しましたね。
はい。初め1回2回だったので。
ああ。家の中でまだ。
家の中でずっとやってます。
はじゃあまだハマってんだね、サッカーはね。
そう、明日もフットサル行ってきます。
あ、本当に、はい、もうじゃあにわかじゃないね。
いや、だった、入り口にちゃんと入れてきた。
そうか、そうか。
にわかじゃなくなれるかもしれないっていう。はいはい
はい、で、そう、サッカーが好きってすぐハマってた橋本がいて、それで、ワールドカップが、ドイツが優勝して終わったんですよ。
はい。
いつ終わったんだっけ？今月だよね。
今月ですね。でも結構前も十何日とかに。
十何日か。
15とかに終わってます。
で、俺もそのぐらいの知識なんだけど。
はい。
で、終わって、まあでもまだちょっと、サッカー熱がある中で。
はい。
で、橋本と一緒になんか、営業先行ったら、なんかね、あのさん、遠藤のね、肌がツルツルなんですよっていう感じを急にしちゃって。遠藤って日本代表にサッカーの走りって。
はい。
PK 転がしたりする人がいるんですよ。
はい。
で、ああ、エンド行ったけど、あんまり活躍できなかったよねっていう報告してたら、いや、まあね、最近、曲げが昔言えなかったんですけど、曲げ言えるんですよって。相撲なんですよ、すでに。すでにもうね、今かファンが相撲に行ってるんですよ。場所が始まったから、はい、エンドっていう相撲の力士がいるんですけど、はい、これはあんまり詳しくないんです。
はい。
もうね、相撲に変わってるんですよ。
相撲が今暑いんですよ。
暑い。
暑いですね。名古屋場所が。あんまり知らないんですけど。
どんどんそう変わっていく感じがすごい良くて。こうなってくると、次はきっと甲子園かなって俺は。
そうですね。なんか最近、予選ですごい暑い試合があったっていうニュースだけ見て、見なきゃって思いました。
あ、思った。はい、そこもにわか熱が。
にわか熱が。
にわか熱が。
サッカーの決勝戦やってるあたりで、はい、
うん、
ウィンブルドンの話をするとかっこいい雰囲気なかったですか、
うん、ああ、いたね。
そういう人は、
うん、いたね。そこを狙っていくのもありだよね。その、なんていうかね、裏をね、うん、あるね。そういう、それはちょっと上級者だよね。
そうですね。
にわかなのさらに裏を書くみたいな。
にわかの上級者ですね。
にわかの上級者では多分もう本当にサッカーもテニスも好きじゃないんだよね、きっと。
多分そうですよね。
はい。でですね、そういうにまあにわかに好きなのはすごくいいことだから、そこでこうね、にわかなりに輪を広げていこうと思って、
はい、
今日本を買ってきました。
はい。
これはね、サッカーの本なんですけど、何がいいかというと、こう見方が書いてあるんですよ。フットボールの見方が変わるっていう。もうこれは自分が上手くなろうとしてんじゃなくて、
はい、
何見たらいいかっていうのがわかるんですよ、
はい。知りたいですね。
でしょ。で、これがね、ちょっと僕買ってきたんですけど、これ実は、これじゃない本が本当は欲しくて、
はい、
もっとね、違う本が前の週はあったんですけど、はい、それを立ち読みしてて、俺もサッカーしてるみたいに解説したいと思って、
はい、
立ち読みしてて、はい、それがね、今日いたらなくて、
はい、
で、なかったんでこれ買ってきたんだけど、ね、その初心者が試合を語るみたいな本があったんだ
よ。
明らかに。にわかが、にわかの餌みたいな本があった。それがどうしくて、10時開店に行ったん。
10時開店に。
で、その、坂コーナーがあったから、
はい、
そこに直行したら、もうね、野球コーナー変わってんの。もう橋本みたいなんだよ、もう。このコーナーが。橋本コーナーだと思って。で、それでも今日これやんなきゃダメだと思って、店員さんに、もうなんか、そこはもう、プライドを結構、この人知らんからいいやと思って、
はい。
初心者が語るみたいな、サッカーの、試合の見どころ、語るみたいな、選手はあったんですよ。
はい。
どこ行きましたかって、すごい聞いたのが、
はい。
結構聞き回ってくれて。サッカーの初心者の、試合分かんない人でも分かる本みたいな、あったねって言って探してくれて、
はい。
でもなかったんですよ。返しちゃったっつって。
返しちゃったんです
か？返しちゃったっつって。恥かき損で、で、同じような本を買ってきました。
はい。
でですね、これ何が書いてるか僕もまだ見てないんですけど、これを見とくと、多分試合を、解説できんじゃないかな。
最初これ読んでますね。
あ、なんか、歴史的名ゲームってのがあるよ。
ああ、さっきのあの悲劇みたいな感じですか、うん、
これあれだよ、アルゼンチン対イングランドっていうのはね、マラドーナが出てるやつですよ。マラドーナ知ってますか？
なんか聞いたことあります。
顔だけ覚えてます。
顔だけ覚えてます。はい。前あのね、すごいスーパースターがいて、はい、前回大会でアルゼンチンの監督やってたんですよ。
ああ、はい。
あの、両腕に時計はめてます
。濃い人ですよね。濃い。
濃い、濃い。
濃い感じの。あの、
記者会見で、記者に、エアガン撃った人。
そんな人が。
その人がいて、その人が出た大会があるんですね。このね、アルゼンチン対イングランドっていう、メキシコ大会ね。そういうの、昔こういうの、歴史的な試合がありましたねっていうのは多分、にわか知識もね。
これ結構大事ですね。
ああ。
これ知っとくと。
すぐぶれますね。
あれ興味ないだろう。興味ないだろう。これ知識として知っとくといいっすよ。
はい。試合の見方はなんかないですか？
試合の見方。これ言っとけば2っぽいっていうのがあるといいよね。
はい。
この前のその本がね、すごい良かったんだよ。こうやって言っとけば2っぽいってのが載ってて。システムってのは、
ね、システムってよくわかんないですね。
3、4、3とかね。4、1、4、1とか、
ね。はいはい。
場所の話ですか？
そう、こうディフェンスが4人いて、はい、真ん中に1人いて、こう、はい、4、1みたいな。
動いてるじゃないですか。
動いても帰ってくるんだ、ここに。
ああ、なんか。
そう。これみんなボールにワシャーって。
子供とかそんな感じですよね。
そうそうそうそう。ダメなんですよ。戦術とかね。そこだから試合パッて見て、あ、4、1、4、1だね。
はい。
そんなこと言いますか？
言うと、おって何ですか？
あ、
お、
知ってるなと。
そう。こいつ知ってんなと。あと、なんだ。あ、だ、これもそうですよ。
あ、でしょ。
4-3-3だと、ポジションの枠れが明確で、攻撃に幅と厚みがあるね。って言えるんですね。4、3、4だからね。なぜかって。これ、暗記したいポイントですよね。
だから私言われたら、あ、この人詳しいんだなって思います、
ね。うん、思うでしょ？
思います、思います。
あ、じゃあなんか、うん、あ、4-3-3じゃないんだ、みたいな。
そうそうそう、がっかりしたいんだよ。
がっかりしたいです。
あ、そういうのもあるんだね。
守ってるね、みたいな。
守ってるね、みたいな。うん、多彩だね、みたいな。
多彩だね。
そういう、なんか、ちょっとこう、知ってる目線で、言えるね。あ、これもありますよ。プレッシングっていうね。全員がイメージを共有して、攻守を切り替えるための戦術っていう、ね。ちょっとわかんないかな。
あ、そうか。オフサイドについての話しかないんですか？
オフサイドっていう、相手がこう、敵がいないところにポーンって出して、
はい。
じゃダメってのなんだよね。
なんとなく知ってます。ね、はい。
オフサイドって分かりにくいよね、でもね。
そう、にわかの一番の難問、あそこが関門なんですよ、ね、最初の。
そうなんだよ、オフサイドじゃんって言いたいよね。
言いたいんですよ。ね、そうなんですよ。
最初に言いたいんですよ。言いたくないです。
あんまり、オフサイドありにしたらいいんじゃないかっていつも言ってます。
ああ、ポーンって入れてね。
はい。あと、ボールも二つにしたらいいんじゃないかって
。おい、強敵がいるわ。二つにするとね、まあ、二倍楽しめる。
はい。
楽しそうですよ、確かに。
ゴールシーンが見たいんじゃないですか。
ゴールシーンが見たいんだろうね。うん。
結局人数半々にしてやる形になりそうですね。
ああ、いいですね。
あのさ、ちっちゃい子供のサッカーって、最初キーパーいないのよ。
最初
キーパーいると全部止めちゃうから。ちっちゃい本当に幼稚園生ぐらいのやつがキーパーいなくて、PK 戦も、ゴールにね、ただ蹴るの。
はい、
キーパー立ってないの。でも入んないの。そのぐらいはいいですよね。
そうです
ね。そうですね。
ゾーンディフェンスっていうのがあってね。 ゾーン。
ゾーン。ディフェンス。
このラジオなしやな、これね。誰も分かってないとこうなるよね。
あなたさん多少分かるんじゃないですか。
僕多少分かりますよ。多少分かるんだけど、いかんせん、この、藤原強敵でさ、
そうですね。
ワールドカップの前の年に、うん、はい、ワールドカップの審判をやる人の審査が行われるっていうことは知ってます。
うん、ああ、そういう知識はいいですよね。
はい。
知っとくとね、あの審判は、
もう勝ち抜いてきた。
うん。来たんだよって言えるもんね。
はい。
それ2っぽいですね。
2っぽいね。うん。野球にも審判がいて、
はい。
審判の中の、この、会があるんだけど、
はい。
そこに野球好きの芸人さんが呼ばれるらしくて、
はい。
それは楽しそうだなと。
芸人が呼ばれるんですか？
芸人が呼ばれて、芸人さんが、その、ネタを仕入れに行くんだって。はい、モノマネするネタを、選手に聞きにくいじゃない？
はいはい。
で、その、審判団の飲み会に混ざって、今年どういう、シーンが印象的でしたかって聞き出して、それを真似るっつって。
なんか、カンニングみたいな感じですね。
そうそうそう。それもだから、にわかでいいですよね。
にわかですね。
知ってる人にちょっと、ちょっと聞いて、美味しいところもらっていくっていう。
そうですね。そんな、ずるいですね、なんか。
そういうのがしたいですね。できればに、その、試合を見る前に一回試合を見といて、オフサイドとか言いたいって
ね。でもオフサイドは、審判が見てくれるからいいんじゃない
です
か。
でも、審判がこう手を挙げる前に、はい、今ここで蹴ったらオフサイドぞっていうのが、分かって言いたいのよ。突っ込みたいのよ。試合に。
はい。
突っ込みは、でもその、見る目がないとできないから、
はい、
一回予習しときたいの。
試合を先に見とくと。
そう。見といて、来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞ、言うぞ、言うぞ、オフサイドーって言って、どやどやって言って、ほら、オフサイドじゃんって言いたいね。そういう試合の見方がしたいですね。
リアルタイムは諦めるっていう。
リアルタイムは、ちょっともう、もう、にわかじゃ無理なんじゃないかな。リアルタイムで目立つのは。
はい。泣く練習とかして、
うん。なんか泣き出す。
泣き出せばいいね。
感動ですか、それを。
なんか、極まる感じか。
ワールドカップで観客席が映って、試合が終わった後とか、
うん、
その劇的なシーンがあった時に観客席が映ると泣いてるじゃないですか。
そうだね。
はい。
あ、ここまで好きっていうのアピールする。
はい。
泣くか。
私泣けますよ。はい。すぐ泣きますから、感動的なシーンで。にわか、でも。
泣くのか。
泣きます、泣きます。
相撲も？
相撲はまだ泣いてないんで。サッカーは最後の方とかよく泣いてました。
あ、そう。
はい。
何が泣けるの？別に、知り合い出てないじゃない。
あ、知り合いじゃないけど、うん、目をつけた選手とか、
あ、
例えばブラジル対ドイツがすごい惨敗した時とか、
あ
と国に帰ってきっとひどい目に遭うんだろうなとか思うと、
あのコロンビアの怪我させちゃった選手ひどい目に遭いそうだね。
あ、殺されそうですよね。
それの感じの、感情移入して。
感情移入して、負けた側とか、まあ、勝った側もそうなんですけど。
それはもう、かなり、上手だよね。
上手なんですか、もうそれは。
うん、にわかじゃない、かな、うん、
でも普段のその選手のこと、何も知らないですから、ね。どこのチームでやってるとかも全く。
はいはい。あ、じゃあその場で見て泣くんだ。
その場で見て、あ、この選手なんとなく雰囲気がいいな、とか思いながら、ネットで調べて、名前を覚えて、うん、その場だけ応援して、うん、負けちゃったら泣くみたいな。
ああ、それいい見方だね。エンターテイメントな感じでしたね。プロレス見てるのと一緒だね。
プロレスそうなんですか。
そうか。相撲はそういうのまだない？
相撲はまだ遠藤ぐらいしかちゃんと認識できてなくて。
ああ、遠藤は曲げ揺れの、なったの？
あ、もうなったんですよ。でもあんまり強くなくて、
うん、
結構負けちゃうから。
まだ入ったばっかなんだよね。
そうですね、確か。そこも曖昧なんですけど。
ああ、全く相撲見てなくてわかんないんですよ。誰が強いんですか？
誰でしたっけっていう。
朝青龍いないんだよな。朝青龍いない。
白鵬多分いるんですかね、まだ。
砂嵐は。
あ、大砂嵐とかいますよね。エジプト出身ってことしかわからないんですけど。
すごくない？大砂嵐だよ。
すごいですね。うん、
毛があるね。
あ、すごいんですよね。すごい。
あの人は現役なんですよね。
現役ですね。あ、
今場所も出てたの。
いますね、確か。
白鵬が優勝した。
優勝してましたっけ？
わかんないですけどね。そうか。ぼんやりしたトークは面白いなぁ。
今ツイッターで、
はい、
あんまりオフサイドに注目してるファンいないと思いますよ。
そこかぁ。そこかぁ。オフサイドって言いたくないんだ、みんな。
でもすごいオフサイド知ってるのってよく聞かれましたけどね、私。にわかでしょって言われて。
ああ。いや、本当のファンは、だからオフサイドにもそんな注目してないんだよ。
あ、
もうす、通り過ぎちゃって
る、ね。とっくにもう。
どこなんだろう。指摘ポイント。本当わかんないね、じゃあね。
なんですかね。
何違うの？
え、さっきのフォーメーションとかなんじゃないですか。
こういうのをやっぱ見なきゃダメなのか。
3対4、3
対4。確かに俺もさっき藤原にさ、オフサイドって言われて、調べたけど、ないんだよね、オフサイド。書いてない。
もう書いてないんですか、うん、
ないんだよ。
僕、前の、ワールドカップの時に、
うん、
友達とサッカーのゲームをやっていて、
お
それでなんとなくわかります。
あ、
オフサイドは。
ゲームも、やっぱそうなんだね。
はい。
オフサイドはもう、きっと、なんか、ドヤ顔で言う、ポイントじゃない。
はい。
すごい大きな学びですね。
そう、だいぶ学んだね。
はい。
この、なんかこう、辛いね、それね。あ、こういうのはいいのかな、じゃあ。
何ですか、それは。
中盤の舵取り役、ボランチの。
あ、ボランチってよく聞きましたね。
プレイが鍵の442。これ丸暗記しとけばいいんじゃないかな。ボランチのプレイが鍵の442。
あ、あるあるみたいな。あるあるって。
ボランチの、ボランチっていう言葉が出たら、ボランチのプレイが鍵の442って出れば、いいんじゃない。
百人一首みたいな。
そう。
百人。
髪の具合かボランチのだよね。
ボランチの。
下の句覚えとけば、知ってる風になるんじゃない？
言いやすいですね。ああ。すごく。
ボランチのって言ったら、松木さんがボランチのって言ったら、
うん、はい。
プレイが鍵の442っていう理由がある。
受験生、受験生みたいですね。
そうだね。単語カードでね。うん。
単語カード作っとけばもう安心ですね。
そうだね。これもいいよ。バランスの良い4141。
上の句は？
上の句は何だろう、これ。リアクションサッカーかな。そんな言葉聞いたことないね。
え、本当ですか？なんか、よく言ってませんか、うん、リアクションサッカーとか。なんか。
じゃあそれだよ。リアクションサッカーって単語が出たら、
ただ
バランスの良い4141。言えるんだね。
言えますね。
ああ
。すぐれますね。
勉強だね、やっぱね。なんだよ。
オフサイド話がまあ続いてて、
はい、
基本ルールだからっていう意見と、
はい、
あとね、オフサイドに注目してるのは、J リーグが始まった頃のブームでサッカー知識が止まってる人に見える。
ああ、それは痛いなそれは言ってほしくなかったな
ぁ。シチュエーションとしては私はそこにいます、完全に。
にわかだからね。
ワールドカップだって、まだ終わってから2週間とかですから
ね。そうだよね。そんなこと言われてもね。
う
ん、
そうですね。
うん。
J リーグが始まったとこを通過してない。
そう、始まった頃はまだ生まれてなかった。
生まれてはいたと思いますね。
小学生の低学年とか、幼稚園とか、
はい。シールとか集めてました。ガンバ大阪とか。
昔からにわかだったの？
はい。カードだけ集めてました。
あ、そう。
はい、キラキラしてるな、ぐらい。
野球は甲子園は？
甲子園は、
松坂とか知ってる？今メジャーリーグで投げてる。
あ、知ってます、知ってます。
横浜高校に。
その試合見てなかったですね。
最近の甲子園なんだ、誰なんだかな。
甲子園誰？
もうだって、桑田清原とか絶対知らないもんね。
知らないですね。
PL 学園ね。
はい。
終わるか。次が多分甲子園ですよ。うん、この夏はね。
はい、
次、ツーブルのは甲子園ですよ。
覚えないと、うん、ルールから。
石川県の星稜高校っていうところが、はい、9回裏に逆転したらしいよ。
あれですね、8点だか書いてたんです
か？そう。
すごい、
うん。松井がいた高校ですよ。
そうなんですね。
元気ですよね。
甲子園は実際に甲子園行くとにわかっぽくていいですね。
あ、見に行くと？
はい。
ああ、行ったことないね。
ないですね。
にわかじゃ行かないんじゃないの？
自分にゆかりがない高校だったらやっぱり行かないですよね、なかなか。
うちの親父がずっと野球部で、ずっと見てたんで、甲子園とか。
はい。
愛知県出身でドラゴンズなんですけど。
はい。
ずっと見てて、彼もね、要するににわかだったと思うんだよ。勝ち負けしか本当に興味なくて。
はい。
ああ。
勝つと、おお、勝ったなって言って、あはって、負けると、おお、負けたか、はあ、全然内容とかね。多分知らなかったと思うんだよね。
見どころも
分からず。見どころも全く知らずに、ぼやーっと見て、おお、勝った。言ってたんじゃないかな。
BGM みたいな感じですね。
ああ、そういう人多いかもしれないですよね。はい。
はい。甲子園見たいですね。
甲子園見ましょうかね。次はね。
はい。
じゃ次回野球編で。
野球編で。
ぼんやり知識、野球編でね。まあ、詳しい人呼びたいね、一人ね。
甲子園詳しい人、なんかいそうですね。
スポーツ詳しい人と戦いたいね。
にわか知識。戦いたいですね。
これ僕ら暗記していって。
はい。
戦いたいね。
暗記カードとか作っときたいです
ね。下の句を全部覚えていって。
はい。
超詳しい人呼んで、4141でしょって。言いたいね。
言いたい。どういう反応しますかね。
そうだね。誰か探しとこう。求む詳しい人。
それはサッカー編で行くんですか？
まずサッカーで行きましょうか。今、ちょっと、かじってるしね。
そうですね。
うん。
じゃあ僕も勉強だけしてきます。
勉強だけしようか。
はい。
うん。
リフティングしましょう、リフティング。
リフティングは高校の時に2回しかできなくて、周りのみんなはみんなできるんですよね。あれいつ練習してるんですか？
あれいつ練習するんだろうな。いつの間にかみんなできてるパターンあるよね。
そう。
あるね、それね。二回はだって、一回目はだってさ、一回目は、ほぼノーカウントじゃん。
はい。
ってことは、一回ってことでしょ？要するに、ね、ほぼ。
そうですね、うん。
練習してんだろうな、きっとみんな。
家でやるんです、きっと。
家で。
家で。あざ作りながら。
そうだね。ああ、時間ですね、
はい。
挑戦者求むってことで。告知はですね、今マガジンハウスのコロカロさんと一緒にやってる、ドワングランプリ、まだ募集中ですので、温度を測ってツイートしてください。はい。のぐらいですかね。はい。
石川です。8月の23日だったかな。ミニメーカーフェア大垣っていうのがありまして、
はい、岐阜で。
はい。岐阜県の大垣市っていうところで、いつも東京でやってるメーカーフェア、昔のメイク東京ミーティングですね。あのイベントの、ちっちゃい版があります。で、デイリーポータルからは、僕と、林さんと、あと、別役さんと、あとね、桜井さんと、小堀さんと、尾張さんっていう、6人かな、
うん、
が、
はい、
工作を持って集まりますので、ぜひ、中部周辺の方は見に来てください。
はい。一応、テック系の、
そうですね。電子工作中心に、ね、あとはまあ手芸の人だったりとかっていう、はい、こうなんか物を作ってる人が集まる展示会みたいなイベントです。
今や石川さんといえばテック界では、ヘボコンを仕掛けた男として、崇められてるわけなので、次のメイクワーキミーティングはかなり、
はい、かなりヘボいもの。
ブースが広くなってんじゃないかな、これは。
いや、でも、
ね、石川来るぞ、つって。広くなってると思うよ、きっと。今まで通り机一個じゃ多分ないですよ。これは。
広い机があったとしても、広い机にポツンと置くだけですけどね。
醤油かけすぎ気がね。
そうそう、去年のね、メーカーフェアで醤油かけすぎ気もメガネに指紋つける機械も壊れちゃったので、万全の修理体制で挑みます、
はい。はいはいはいはい。
まだ直してないけど。
8月の23、24。
3日ですかね。
はい。
土日です。
はい。
はい。
来てください。
はい。
あとは、募集してました新人賞の方はもう締め切りまして、今、厳正な審査をマジで行ってます。かなりの量のリストを見てますね。
はい。
日々。117件、ご応募いただきました。ありがとうございます。あれを今、審査して、結果発表しますので、お待ちください。そんなもんでしょうか。はい、そんなもんです。はい。では、今日の にわかスポーツファンの集いは、はい、これにて終了です。来週、さよなら。
さよなら。
さよなら。
最後までぼんやりして。